ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。今日は久しぶりに本屋さんへ行って、
そう
久しぶりでもないのか、何冊か雑誌を買ってみたんですが、よくよく考えたら前買ってきたデジタルなんたらっていうカメラ関係の本全然見てないやと買って雑誌を通った後に気がついたんですけど、
はいはい、今まあ授業というのは専門学校の授業ですけど、だんだん大詰めになってきて、まあ、人物撮りとかちょっと本格的に撮らせている感じなんですが、まあ、モデルさんを使うわけじゃないんですけど、モデル撮影みたいなことをしているので、まあ、音楽とか流すわけです、でちょっとたまたまビートルズの曲を持っていって、何を持ってたの、Please Me からをかけていたらですね、先生もっとポップな音楽ないんですかって言われた。はい、そうなんですけれども、はい
はい
はい、ビリです、私はですねちょっとビートルズ関係のことなんですけど、はい、アビーロードという有名なスタジオがあるんですけど、アルバムの、ジャケットにその横の道で、メンバー皆さんが並ばれて写真も撮影されてる場所なんですけど、はい、まあ、結構やはり有名なスタジオなんですけど、今EMI さんがお持ちなんですけど、EMI グループですよね、お持ちなんですけど、もうちょっとやっぱり最近いろいろな不審があって、売りに出されたというちょっと、ニュースが飛び込んできまして、その金額がまた、ポンドなんですけど、まあ数千万ポンドくらいであろうという、まあ、売って運転資金に当てたい考えであるということなんですけど、まあね、悪い言い方すればもうほとんどのヒット曲はそこから生まれていて、今でも実はですね、まあ、ダウという、まあ、作曲とかをしやすくするようなこう録音ソフトウェアがあるんですけど、
はい、
まあ、私もそういうのを使って曲作ったりはしてるんですけど、それにやっぱりここのスタジオに置いてある機材っていうのが結構年代物で有名だったりするんで、そういうのをこう、模してあるとか、またはサンプリングで撮ってしまって音源にしてるっていう、まあ、ぐらいポピュラーというか、まあ、有名どこなんですよ、ちょっとやっぱりね悲しいなと単純に記事を読んでました。はい
はい
はい、ということで今回はスモーさんがそのビートルズ、これビートルズじゃないんだよね、ジョン・レノンのミュージアム、
まあ結果的にはそこにスポットになったという話なんですけど、始まりはビートルズなんです。
あ、そうなんだ。
突然我が家にビートルズがやってきまして。
やってきたんだ。
やってきたんですね。ブームが。
あ、そう。
突然波のように止まってきました。
というようなことで、まあ、角さん家にビートルズブームがやってきて、ジョン・レノンミュージアムに行ってきたと。はい、というお話でいきたいと思います。 はい、じゃあまず最初はブームがどっときたところから、は
い、あの1ヶ月前、それ以前はビートルズもギノジも別では出てなかったんですけどあの僕自身は、まあ、1960年代生まれなので、うん、ある意味ではビートルズと共に育ったって言ってもあの過言ではないというか、でも聞いてなかったんですけどね知らないんですけど、もうすでに物心ついたというか、こうポピュラーミュージックというか洋物っていうのが出てきた頃には、うん、ビートルズは解散してなかったので、うん、まあ、せいぜいカーペンターズからだったんですよね、うんうん、なんとなくあのジュラーミュージックで向こうのアメリカ、まあ、特にアメリカですけど、うん、っていうのを聞くようになったのが、
うん、
で、息子がまあ中学校の1年で英語の授業をやってるんですが、うん、まあ、最近教科書、まあ、最近じゃなくてもだいぶ前から教科書に、まあ、歌が取り上げられるっていう
声が
結構あるんですけど、うん、でね、それであのプリーズミスターポストマン、
うん、
あのカーペンターズのバージョンが、うん、どうも取り上げられていたらしく、
はいはいはい、
あで何かその曲を聴いてえらい気に入ったらしいんですね、
うん、
彼が、
うん、
はい、でうちに帰ってきて何かあのそのプリンスで「ミスター・ポストマン」とか「カーペンターズって知ってる？」とか聞くから
「はいはいはい、
おー知ってる知ってる懐かしいね」って、子供の頃多分小学校の6年か5年ぐらいだったと思うんですけど、ものすごくヒットしましたから、
うん、
カーペンターズが、うん、で、ああ知ってるよって、じゃあ YouTube で探せばあるんじゃないって言って、
ね、
YouTube で探したら、まあ出るわ出るわ、
うん、ああまあそうでしょうね。
あのもうどんどん出てきてです
ね、うん、
で、まあそれはそれでカーペンターズちょっと1、まあ、2週間ぐらいブームだったんですけど、
うん、
彼がそのうちにその、プリーズミスターポストマン、ビートルズも歌ってるんですよね、
うん、
あの、でそっちに行き着いたらしくて、
うん、
でそこからなんか今度レッド・イット・ビー知ってるとか言ってまた言ってきてです
ね、はいはいはい、
いや知ってるよ、それはあのビートルズの最後のアルバムだとか言って、じゃあビートルズって何とか言
われてあ何ってそんな感じなんだ、
まあ、いや何ですよ、だって彼にとっては
そう、
遥か彼方昔の嵐ですから何っていう話になって、まあ、そこから言うまた例によって YouTube で引っ張り出してきて、
うん、
いううちにあの「ヘルプ」っていうあのこれも映画と、まあ、アルバムで、うん、あのリリースされてますけど、ヘルプがすごく気に入っちゃいまして、
うん、
あの YouTube の、 あの映像でもヘルプの映画が使われているので、
うん、
まあ、結構面白そうな感じですね。
うん、
あの躍動感もあるし、こういろいろカメラワークと当時としてはかなり、まあ、最先端な感じですから、
うん、
あすごくそれで気に入ったらしく、
うん、
まあ、あの CD を借りてくれと買ってくれと言われなかっただけ、まあ、借りるぐらいなら借りれるよって言って、
うん、
あの借りてきまして、
うん、
そうすると今あれあのほらついこの間ですけどリマスターというのが、
はいはいはい、
ね、出て、それがもうあのこう、いわゆるTSUTAYAとかに出てるんですよ、
うんうんうん、
あのだから借りてみたら結構音もいいしで、
うん、
映像も入っているので、
うん、
なかなか楽しめました。
へ
え、そうこうしてうちに、
うん、
今多分7、8枚のアルバムを借りてきて、
ほ
とんど借りに行ったら全部揃うねとか言って
、あそうなの、
そうです、
ね、
へえ、なわけで、
うん、
なんか朝から晩まで聴いてます、ね、なんかヘルプは特に聴いてるらしくて、
うん、
なんかいや僕もこういう感じなんだよねって言うんですよ
どういうこと？
ヘルプってあの今訳がついてる、日本語訳がついてるじゃないですか、
はいはいはい、
あの助けて 誰か助けて、誰でもいいってわけじゃないけど助けてっていう、そういう、まあ、非常に面白い歌詞がついてるんですけど、私もこう読んで、ね、
うん、
僕もこういう状態なんだよねって言ってます
そうなんだ、
今日中学生は大変な 毎朝テープを聞いて、なんか鼻歌歌いながら学校に行って、
青春です。
あとそうですね、あとヘルプの 次の2曲目の The Night Before っていう曲があって、
うん、
それもなかなかいいこうロックンロールなんですけど、
うん、
それも非常に好きらしく、
おう、
その2曲をなんかヘビーローテーション
でしてるんだ。へえ、いいね、なんか
ねえ、
青春、
いや、だって、まあ、青春っていうか、まあちょっと彼は、まあ、あの他の人と変わってるっていうのも一つのステータスだと思っているらし
く、あ、自分が、
まあ、うん、自分がね、
うん、おー、いいじ
ゃん、まあ、周りの子たちはまあ大体あのこうジャニーズ系だったり、
うんうん、
ザイルだったり、
うんうん、
あのかなりそっちの方ばっかりで、
うん、
まあ、音楽の好みとしてはなんか、まあ、僕が非常に洋楽好きなので、うん、この部屋ではなんとなくこう刷り込まれてるものはあるのかなとは思うんですけど、
それは影響あるでしょうね、
うんうん、まあ、あの妻は、ね、ほとんど日本語の歌ばっかりなので、まあ、ジャニーズとかはさすがに聞かないんですけれども、
うんうん、
まあ、そっちの、あの、前、オールキタイプの。オールキタイプ
さん、はいはいはい。
そっちの方の、割とのんびりした感じなので、
うん、
あの、どっちかというと彼もそっちかなと思ったんですけど、
うん、
なんかビートルズで一気に花開いて、
目が覚めた、目覚めちゃったみたいな。
ちゃった。
へぇ
こんな感じで。
うん、
で、僕も、ほら、ビートルズなって、結局ね、もう終わってたから、中学生ぐらいの時にもう終わってたわけですね、ビートルズの頃が。だから、あの、その時にビートルズを聴く人間は当然いたんですけれども、
うん、
もう今流行っている人たちがこういうの、の人たちがビートルズに影響を受けたっていうことで、じゃあビートルズを聴いてみようって、そういう感じだったんですね。例えば、まあ、あの、レッド・ゼッペリンだったり、辺の、まあ、70年代か80年代のロック僕の場合はあのイギリスのロックに触れたのはなんとあの、ベイシティ・ゴーラーだったんですけれども
ベイシティ・ゴーラ
ーって
名前しか知らない。
そう、あれはね、もうめちゃくちゃ流行ったんですよ、
うん、
日本では特に長い間ファンが多かったと思うんですけど、
うん、
まあ、あそこ、あれのバンドそのものがあのビートルズをちょっと真似した、
おー、そんな感じですか。
モーションっていうか、まあ、ブームになったっていうのを、あの、こう、非常にパッと出て、ものすごくいきなりこう、ブームになったっていう現象も、ビートルズのその最初の現象にちょっと似ていたので、
うんうんうん、
ビートルズ再来とか言って、
うん、
そういう感じで扱われたバンドがありまして、うん、なんかその、あの辺のね、なんて言うんでしょう、こう、難しさっていうか、そういうのがあって、
うん、
なんか、あの、あまり、こう、まあ、割とアイドル系のロックグループっていう感じで、ちょっと、敬遠してたところもあるんですよね。
はいはいはい。
人に関して言えば。
うん、
まあ、ただ、まあ、ちょっと、エレクトーンとかやってた関係で、必ず曲の中にはね、レッド・イット・ビーと、ヘイ・ジュードと、
うん、
あとなんだ、ミッシェルと、
懐かしい。
あと、なんだっけな。まあ、その辺、
うん、
4、あと、イエスタディ、
うん。
この4曲絶対出てくるんですね。
はい、
ある程度、あの、中に。うん、まあ、ある、あの、メロディーがいいから。
うん、
でも僕はあの小学校の時にヘイ柔道は、
うん、
なんで柔道の柔道ってわかります日本の柔道ですけど、なんで柔道の曲がビートルズにあるんだろうと思ったぐらい、
うん、
全くやらなかったっていうか理解してな
そうなんだ
そういうで、まあ、そこら辺が知ったの多分高校生とか過ぎてぐらいですね。もう中学校高校ぐらいビートルズって完全に過去の人でしたから、
ああはいはいはい、
もうあのその頃はあのハードロックとかその辺がメインな時代でしたんで、
うん、
でまあ いきなりだから30年ぶりとかぐらいに、
うん、
このビートルズの、あのわずか、まあ、7、8年なのかな、
うん、
いや、まあね、その間 の、 あの曲を一度に聴くことになって、ね、うん、えらいショックを受けたわけなんですけど、
うん、
で、まあ、そうこうしているうちに、あのジョン・レノンミュージアムがなくなるという、はい、
うん、
伝わってきまして、
うん、
これはやっぱり行かないわけにはいかないだろうという、
うんうん、
せっかく近くにあるんだし、亡くなってからではいけない、
うん、
ということで行くことになりました。
結構いろんなとこで話題になってますよね。なんか亡くなっちゃうんだみたいなのがいろんなところで言われてるようですが、
もう10周年なんですけど、
あ、もうそんなになんの
なんですね。
へ
え。まあ、その確か建設会社がスポンサーなんですね、
うん、
でこの陽子さんとの契約が10年、
うん、ああそういうことなんだ、
ね、
うん、
まあ、それでその更新するかしないかというところでちょっと採算が厳しいという
、うん、うん、
でもうやめるという話になったらしいんですが、
うん、
10年前にできた時はすごい、あの、なんていうんでしょう、話題が大きかったですよ、
うん、
まあそんな感じで行って今行くことに急遽なりまして、
うん、どれぐらいなんですか、近いの？
いや、もう近いですよ。あの、まあ車で30分かかるかかかんないか、
おお、
隣の隣の市ですから。でね、あのビートルズといえば、うん、ほら、あのジョン派とポール派がいるんですけれども
、
まあ僕らよりもちょっと上の世代が、うん、まあ、はっきり言ってこれを言っちゃいけないのかもしれないけど、うん、どうしてもジョージ・ハリスンとリンゴ・スターさんはどうしてもマイナーな扱いなんですかわいそうなんですが、うん、まあ本当ね、ジョン・レノンかポール・マッカートニーかっていう、そういうやっぱりあのこう 派閥がありまして、やっぱり、
うん
うん、僕はやっぱりどっちかというとポール・マッカートニー派だなと自分でも、
うーん、うん、そうなんだ。
あの、やっぱなんていうの、まあ、まずメロディーがいいっていうのがね、彼の作品の場合は。で、ちょっとこれは僕のあれな、感覚なんだけど、ポール・マッカートニー父さんってジャズミュージシャンなのかなって思ったんですよ。
え、ポールの方が？
これ、うん。
はいはいはい。
で、あの、やっぱりちょっとそういうジャズっぽいところがあるんですよ、曲。そこ、うん、ここがやっぱりなんか、あの、僕のには、こう結構、いい感じがするんですけれども、
うん、
特にあの、こう、ビートルズの曲でジャズにジャズミュージシャンがやったりすると、うん、ものすごくジャズになる、なる、うん、うまくなる、あの曲と曲がどっちかというとやっぱりポールの曲で、
うん、
なんかイマジンとかジャズにしようとしてもなかなか難しそうな感じがしません。
ああ、なるほど。そう言われると、
まあ、そういう好みなのまああれなんですけれども
、うん、
あの、まあ、そういう感じなんで、ちょっとジョン・レノン、うーんって感じだったんですが、
うんうんうん、
まあ、まあ、行ってみようという形。
うん、
なるほど。
ミリさんなんかはどんなの？一通りは聞いてらっしゃると思う。
うん、そうですね。あ、まあ、ビートルズの思い出的なもんですか、思い出的なもん。でも、正直言って私もなんかリバイバルで聞きかけたっていう感じですね。
あ、そうでしょうね。
うん、だから、まあ、そうですね。やし、その、まあ、で、それまでもいろんなものもちろん聞いたんですけど、私、どうですかね。でも、ヘイジュードはかなり聞きましたね。もう、
あ、本当、
病気のように。
あ、そうなんですか。
はい。はい。で、ちょっと、タイトルとかあんまり、きちっと言えないかもしれないですけど、
うん、
あの、 なんかあの、あのルーシー・イン・ザ・スカイ、
あ、はい、
はいはいはいはい、
ダイヤモンドでしたっけ、うん、あ、なんていう名前か分かんないですけど、うん、あのタイプ、
はい、
うん、そのままだったらすいませんなんですけど、うん、その曲でもなんか別に何がどうっていう曲ではないんですけど、
うん、
なんかとっても聴いてましたね。
あれはなんだっけ、ジョンの息子かなんかが、はい、友達のルーシーが空の絵を描いてなんたらかんたらって話なんだよね。
ああ、そうなんだ。
うん、かその、うん、なんていうんですかね、まあ。こう、まあ、イエスタデーとか、ヘイジュードとかは、なんかこうメロディーが泣かせるような感じがあるけど、
う
ん、そう
ですね。
まあ、ルーシーさんの曲に関して、近寄ったら、ぽよーんとこう、なんかほのぼのとしたような感じがあるじゃないですか。
うんうんうん、
なんか結構ね、高対称さが良かった、よく聞いてましたね。
ああ、なるほど。
で、まあ、あと、かっこいい、まあ、かっこいい曲もたくさんあるじゃないですか。はい、あの、ジョージ・ハリソンさん作ってた曲なんか、うん、あの、ギターメインのやつとかね。
はいはいはい。
イントはラグビーでしたっけ、
はい。
ああいうとかもかっこいい感じなんですけど、うん、なんかね、それルーティーさんだけは、なんか、ほんとっとした感じがとっても好きで、本当によく聞いてましたね。
なるほどね。
でも私正直で、それまではね、何聞いてたのかな、でもイギリスの関係ってやっぱりローリングストーンズよく聞いてたんで、
ああ、そうですね、はい、
ああ、それも言うよね、なんかストーンズかビートルズかみたいなね、はい、さっきのジョンとポールじゃないけど、
そうですね、まあ月並みなんですけど、ストーンズは死ぬほど聞いて、今でも聞いてますけどね、もう、うん、なんか大好きで、
うん、
でその後、まあ、あの、まあ、リッチ・ブラックモアーズ、レインボーって、レインボーさんの、とかって、とかですね、
うん。
ブリティッシュハードロックですね。
そうそうですね。そう、あの、まあ、クリームって、あの、クラムさんとかやってた、ああいうのとか聞いてましたね。だから、うん、そうですね。まあ、スノーさんの息子さんは、ポップな感じをどう捉えてらっしゃるかわかんないです。私はビートルズはとってもポップな感じがしてるんです。
そうですよね。
ああ、はいはいはい。
そうなんですよ。あの、まあ、特に初期のアルバムって完全にポップ、プレアポップですからね。
うん。
多分そこら辺の明るいノリが彼にはぴったりなんだろうなっていう。
うんうんうん。
なんか、
まあ、僕も、
はい。はい、ああ、いい。あの、他の、なんて言うんですかね、そのブリティッシュロックって悪そうな感じじゃないですか、悪そうな感じ。
悪そうな感じで。
なんか、ビートルズだけ、なんか、こう、本当に、まあ、こんなこと言ってはなんなんですけど、育ちが良さそうでっていう、なんか、人らが音楽やってるっていう感じがしますよね。なんか、他の人悪そうな感じじゃないですか、ストーンズにしたって。
二人だし。まあ、確かに。いや、あの、初期の、ね、歌詞聞くと、
はい、
あの、ラブっていう言葉が一体何回出てくるんだってあの数えたぐらい、数えてしまいました。
数えてた。
一回ラブって言えば、何回ラブって言えば気がするんだ、こういうのとか思い聞いてるんですけど、まあ、あの、そこら辺のね、まあ、割と明るいっていうか、一般受けする感じが、まあ、今の、ね、あの、彼、中学生の彼にはちょうどいいというか、
うん、
まあ、フリーズ・ミスター・ポストマンにしても、あの、まあ、原曲は違う、確かもうちょっと前のアメリカのポップグループだったかなんか歌ったんですけれども、
うんうん、
あの、まあ、英語の授業の教科書に使うって差し支えのない、
うん、
歌詞っていうか、さすがにストーンとブラウンシュガーとかやるわけにいかないです
そうです、そうですね。
大変なことになってし
まう。そうですね。あの、注釈がいっぱいいりますよね。
ピーとか出さなきゃいけない。そうです。あの、まあそういう、まあ確かに育ちがいいって育ちがいいんですけれどもね、
うん。
あの、まあそういうわけで、ちょっと、ジョン・レノン・ミュージアムに、できました。
うん。
なかなか良かったです。
そう、本当。
はい。もう埼玉スーパーアリーナという、まあ、競技場にあります、
うん、
この日ねホイットニー・ヒューストンの公演があるということでなんか結構人多かったんです、
そのミュージアムに来てるんじゃなくて
ね、いや、ミュージアムは一部分なので、スーパーアリーナの一角が、
なるのか。
ミュージアムなんですね。そんな、はいはいはい、それは大きくはないって言えば大きくはないんですけど、一応2階分になってまして、
うん
うん、まあ、行けばすぐわかるように、赤でっかいジョン・レノンが、うん、こっちを見ているので、
うん、
はい。でね、11時からだったんですけどね、うん、早く着いちゃいまして、10時40分ぐらいに着いちゃった。うん、でもちょうど良かったんですよ。日曜日に行ったので、うん、もうすでに結構何人かいらっしゃって、人が。
あ、まあ、もうなくなるからって駆け込
む。それもある
なんでしょうね、
うん。やっぱり年代的には僕らよりはちょっと上か、まあせいぜい頑張って40代っていう感じでしたので、うん、30代の方もちらほら見かけましたけど、
うん、
あ、そうか、30代の人とかやったら直接的にその、まあ私らはそのビートルズのあれは別にして、うん、ダブルファンタジーとか出た時は結構、まあ、なんていうんですかね、うん、うん、若き日にちゃんとオンタイムというか、うん、その時代で聴いてるので、それなりの思いはやっぱりあると思うんですけど、
うん、
だから30代とかだったら、
ええ、
完全に なんか過去の人みたいな感じになりますよね、30代の、
うん、
伝説の人止まりというか
、はい、まあ、そうから、まあ、ちょっと写真を撮れるのはロビーまでなので、
うんうん、
はい、だけどでも、まあ、ロビーで写真いろいろ撮ってくださいっていう、こうアトラクションらしいものがありました。ジョンとレノンが、まあ、ブログに載せてありますけど、
うん、はい、ジョンとレノン、
ジョン・レノンと小野
洋子。小野洋子。びっくりした。はい。
が、なんていう観光地にある、あるみたいに、さすがに顔のところに穴は開いてませんでしたけど。腕のところに穴が開いておりまして、腕組んで写真撮れるっていう。
なるほど。
ああ。
はい。いうのをやってきて、
うん、
あ、ブログを見て、
うん、
見てますか、はい。いう感じですね、
うん、
で展示はね、一応その生まれたところからビートルズの歴史があって、その、まあ、ジョンがビートルズ解散して、
うん、
ジョンとヨーコのを中心としたそういういろんな活動があって、
うん、
っていう、まあ、展示なので、
うん、
一応ビートルズもあります。ビートルズの、
はいはい、
活動にの部分も一部屋ちゃんとあって、まあそれなりに、ビートルズファンですね。別に、ジョンはどうでもいいんだという人でも一応多分、楽しめる感じですね。
うん、
多分ミリさん行かれたら、
うん、
アビーロードとか、あと、多分アビーロードだったと思うんですけど、
うん、
あれですね。録音の、
はい、
テープが、あれはなんて、テープデッキ。
あ、はい、はい、はい。
ものすごくなんか古そうなやつが、展示されてます。
あ、それはわざわざ持ってこられてるんですか？
うん、そうですね。
うん。
うん、レッド・イット・ビーの、とか、
うん、
映画の中で録音しているシーンとかに使われている場面に、こうチラッとする、こう録音機というか、ミキサーのところの、
はい、
そういう機械みたいなものが、こう置いてあるので、
うん、
結構まあマニアな人は、おおっていう感じだと思いますし、一番最初のアルバムを、カッティングした、マスターディスクにカッティングしたカッティングマシーンっていうのも、
うん、
すっごいなんかもうボロボロこれは一体どこの倉庫から引っ張り出したんだっていうボロボロな感じのものが置いてありました。
へ
ー。あと衣装とかね、ビートルズ時代の、
おうおう、
なんだっけ、マジカルミステリーツアーの映画で使った衣装とか、
うん、おいおいおい、
そういうのも出てますし、
へ
ー、まあ、生のビートルズが楽しめます、
うん、へー、
でしたね。
あとね、もう非常に僕あの感銘を受けたのはジョン・レノンの小学校の時の、
うん、
あの、ノート。
おーおーお
ーおお。
あの英語、まあ日本で言うと国語ですけど、うん、英作文のノートっていうのがあって、
うん、
非常に几帳面で綺麗な字で、しかもペンなんですよ。
ペン。
ペン。万年筆のペン。万年筆のペン。あのインクスケールペンですね、
はいはいはい、
で詩とか書いてあの多分まあ教科書の詩とかそういうの書いてるみたいなんですけど、
うんうんうん、
あと日記みたいの書いてあったりとか、
うん、
でそこにあの絵が書いてあるんですよね、なんかサッカーやってる子供の絵とか、
う
ん、
それ落書きでってこと？
いやそれはねなんかサッカーをや日記だと思うんですけど、
うんうんうん、
サッカーがなんかやったんだけど負けちゃって悔しかったみたいなのが書いてあるってこう解説がありましたけど、そのサッカーの言葉が非常にうまくてですね、
う
ん、すごい感銘を受けました。
へ
あ確かなんか絵もなんかたくさん描かれてますよね。
デザインの学校に、高校がデザインの学校に行ったんですよね、
はいはい、
絵が非常にうまいというか、
うんうん、
でまあ、ジョン自身が非常にあの親の不仲とかいろいろあって、
うん、
こう一個人に入り通ったりとかそういうこともあったっていうのもあって、非常になんていうんでしょうか、荒れた中学生時代だったらしく、
まあ、そうなんだ
そうなんですよ実は。
へ
で、なんていうんでしょう、親代わりの人も随分大変だったみたいなんですけど、
うん
まあ、そういう多感な時代にこう、うんアパートに出会って、まあ、そこから音楽、うんまあ、音楽も好きだったらしいんですけど、その前からあのエルビス・プレスリーとかにハマっていたらしいんですが、
うんうん、
そこから一気にわずか数年で、まあ、あの世界的なアイドルになるという、
うん、
そういう過程が展示で、まあ、体験できるっていうのが、
うん
まあ、今回あのレコードっていうか CD をねいっぱい聴いてたんで、うん、そこの展示に行くとあなんとなく頭の中でそういういろんな曲が流れてくるので、
うん、
見れました。
へー
予習効果って、
まあ、それはもうあの完璧ですよね。きっと予習をして盛り上がった状態で現地へ行くっていう基本ですからね。
そうだ。
はい、楽しみ尽くせるからちょうどいいですよね。
そうですね。
なるほどね。
まあ、あの、どうしてもね、あの、後半になってくるとどうしても小野陽子さんの色が濃くなってくるので、
うんうんうん、
どっちかっていうと、ジョン・レノン・ミュージアムじゃなくて、ジョン&陽子ミュージアムっていう感じなんです。
うんうんうん、
特に後半になっていくと。
うん、
まあ、でも、あの、こう、ジョン・レノンのいろんな、あの、こう言葉とかにあるんですけれども、
うん、
あのそれを読んでると、あもうこれはジョンの半分ぐらいは陽子なんだなっていう感じなので、まあそれで良しとするかっていう感じ。
お
でももしかしたらビートルズのすごくこうコアなファンの人はこう昔も言われてたんですけど、
うん、
結構この陽子憎しみたいな感じのところ
も、あ、はいはいはいはい、
それはねよく言われてますよ、
うん
うん、あのちょっともしかしたらここにはいられとかいう話になるかもしれないんですけど、もうかなりあの陽子さんのカラーが強く出てる展示のところももちろんあります、うん、まああのそういう平和運動のところとかね、
うん、
あの陽子さん自身の作品が出てるとか、
はいはいはい、
まあね、まあでも一つの歴史として見ると非常に面白い、
うん、
興味深い展示ですよね。結構ね、なんか僕あのびっくりしたんですけど、
はい、
結構革ジャンで決めてきてる人とかいて、
ほう
で、ね、髪型も小野陽子っぽい髪型の人とかいてですね、その当時の昔の1960年代とか結婚した当時の小野陽子さんっぽい髪型の長い、うん、チリチリした感じ、うん、人が後ろ向きに立ってなんか展示見てたりしてですね、うん、薄暗いもんですからちょっとギョギョッとびっくりしました。
へ
え、最初に映画があるんですよ、まあ、ジョン・レノンのこう、うん、生涯を8分で 縮めましたっていう。それがね、それに必ず見なきゃいけないです。で、それが終わったら、うん、もう泣いてる人とかいて。
へ
あ、でも気持ちわかりますよ。もう私も見たら泣いてしまうかもしれないです。はい、
もう泣いてるよな。ちょっと、びっくりしたんです。その時ね、まあ、マスクしてるんで分かると思うんですけど、ものすごく鼻炎が激しくて、
うんうん、
ずっと鼻をすすってたんですけど、
うん、
僕は私は泣いてませんって言いたかったんです
そっか、
そんな感じで。
へえ、それで泣かないまでもその内容はどんなかった、
うん、内容は泣く、まあ、予習ですね
泣くような感じじゃないの
そういうような感じじゃないですね。よほど思い入れがないとちょっと泣けないと思うんですけど。
あ、そうなんだ。
いや、僕はもうすぐ泣けますね、きっと。
あ、そうですか。
やっぱり、生い立ちとかね、そんなんは若い時にこう、なんか、まあ、調べるっていうんじゃないですけど、よくライナーノーズとかに書いてたりするじゃないですか。
はいはいはい。
レコード買ったりとか、うん、そんなの一応、ね、読んで、一通りは頭の中に、やっぱ片隅にはあるんでね、うん、そういうことがやっぱぶり返してくるじゃないですか。
うん、
そういう、なんか、まあ、人生の上にこういう 曲を書いておられるんだとか、なんかね、勝手に自分の中ですごい盛り上がれるんですよ、だから。
盛り上がれる。
あ、盛り上がりますね。で、自然に泣けてしまうっていう。はい。結構、やっぱりね、小さい時というか、まあ、スノーさんおっしゃいましたけど、
はい、
家庭環境が音楽とか、あとのなんか、うん、まあ、なんか生活全般にやっぱり影響を及ぼしてるっていうのは前々からね、うん、結構有名な話で、で、それがあったからいい曲が書けたんだっていう人とね、
うん、
なんかいろいろこう意見が分かれたりするとこでもあるんでしょうけど、はい、でもまあね、2つの人生は歩めないんで、うん、あれですけどね、はい、
そうですね、まあ、
いや、そういうことを考えるとなんかあれですよね、ちょっと今でもうるっときますよね
そうなんだ、
いや、単純やから来ますよ私
へ
えだって
はい、
ウーマンあるじゃないですか、ダブルファンタジー出た時でもね、
はい、
歌詞その日本語訳のやつ全部見ましたからね。
ああ、そうなんです
か。うん、なんかこうカムバックしてきた感じでアルバムが出てたんで余計なんですけど、
はいはい、
でね、まあ、それまでって、まあ、すごい言い方悪いですけど、まあ、小野さんケチョンケチョンに言われたりしてたじゃないですか、やっぱり。
そうですね。はい、
でもやっぱり、ちゃんとすごい音楽を作ってきたんだっていう、やっぱね、やっぱりこの人は天才なんだとか、すごいんだとかっていう思いがあって聞いてたのもあるんでね。
はい、
今でもあれですよ、もうイントロが流れるだけでもちょっとうるっときくると思いました。
そんなだろ。
はい、じゃあ今回の話はすごい、そこにハマったみたいでよかったです。そこら辺のね、
うん、
聞いていたぐらいですよ、私。
いや、そこら辺の、そのカムバックしてきたあたりの点がやっぱり一番力が入ってる感じなので、
うん、
まあ、やはり、白いピアノとか、イマジンの、
うん、はい、
見てありますし、
それわざわざやっぱりもう作られたんですよね。
そう、いや、それが本物かどうかは分かんないんですけど、まあ、少なくとも映像の中で見える白いピアノが、
うん、
イマジンを弾いてるね、
うん、
あのピアノが置いてありまして、
うん、
で、ピアノの上にこう、ジョン・レノンとか、
うん、
その家族の写真とかが、うん、写真立てにこうあって、
うん、
置いてあるんですよ。
うん、
まあ、あれはなかなか展示としてすごくいい感じだし、写真撮れないんですけど、とりあえず心の中にシャッターを押してきた
わけです。かっこいい。
はい、ピアノこれ弾いていいのかなと思ったんですけど、もし間違えて弾いて、ヘイジュードとか弾いたらきっと殺されそうだなと。
そんな勢いだ。
ヘイジュードとかイエスタデーなら弾けるんですけど。
あ、弾けるんだ。
弾ける。あ、弾けます。
あ、そっか。習って。
昔ですかね。
はいはいはい。
で、ヘ 平授業と引いたらきっと殺されるな。
やめ、
やめました。
で、ここ、まあ、非常に光をきれいに入るようにできてですね、
は
い、
うん、
ファイナルルームっていうところは、ただ、言葉だけが壁に書いてあるっていう非常にシンプルなところで、ここがいいっていう、そこが素晴らしいっていう意見もいっぱいあるみたいなんですけど、
うんうん、
ミュージアムのホームページを見ると、
うん、
まあ、確かに落ち着ける場所で、
うん、
まあ、僕らが行った時は最初だったんで、
うん、
人が少なくてすごい、うん、ゆっくりできまして、
うん、
でそこから出たところにラウンジっていうのがね、これは入場券を持っていれば入れるところなんですけど、
うん、
すごく贅沢なスペースが、ホテルのラウンジみたいなロビーみたいなところがありまして、
うん、
ここにCD とか DVD とか図書館みたいになってて、借りてどうぞご自由に見たり聞いたりしてくださいっていうスペースがあります、
うんうん、
まあ、そこで僕はリンダ・マッカートニーさんってポール・マッカートニーさん、やっぱりここでもポールファンっていうのなんですけど、
うん、
リンダ・マッカートニーってポールの奥さんなんですけれども、
うん、
カメラマンだったんですね。そういうロックミュージシャンとかを撮影する、
はいはいはい、
で、まあ、非常にいい仕事してたんですけど、
うん、
まあ、ポールと結婚したがためにですね、なぜか、うん、ウィングスというグループでキーボードを担当することになっちゃいまして、
おう、
これがまたかわいそうにね、う、史上最悪最低のキーボーディストと言われてしまったんです。
あ、そうなんだ。
もともとカメラマンだからそれはもしかしたら、まあ、なんて言うんでしょうね、ある程度はね、子供の頃とか習ったのかもしれないし、ポールが手ほどきましたのかもしれないんですけど、ファンの受けが非常に悪くてですね、まあ、僕もウィングスの USA ライブとか LP で持ってるんですけど、まあ、別にそれほど悪くはないよって、間違えてないしとか言って当たり前の話なんですけど、間違えてないしそれほど悪くないのになと思いながら、それを聞いたことがあるんですが、この人のこの 60s っていう写真集は非常に素晴らしかったんですね。一流の仕事をされてた方なので、もう、まあ、乳がんで亡くなってしまいましたけれども、まあいいね、この写真集も置いてあったので、これを堪能してきました。これは日本でも出てると思うので、まあ、知ってる人は知ってると思いますけれどもね、さっきのアビーロードの、アルバムジャケットあるじゃないですか、
横
断歩道は、
うんうん、
はい、
であれを撮影するところを彼女が撮影してるっていう、そういう
部屋です。ああそうなんだ。
ありましたよ、うん、なんか衣装合わせをしてる横断歩道のところでは
いはいはいはい、
ピンが立って、
へえ、あ、それ面白そうですね。
いや、そのアビーロードのジャケットはまあ別な人が撮ってるんですけどね、
うんうん、その撮ってるカメラマンを撮ってるんでしょ。
まあ撮ってるカメラマンっていうか撮ってる風景を撮ってる、
風景
は、ね、うん、はい、っていうのがありまして、まあ他にも60年代の70年代のロックミュージシャンアーティストが若いまま、当然ですけど、
うん、
若いまま出てくるので、
うん、
なんかワクワクします。で、まあ、うちの息子は息子で、ヘルプとプリーズプリーズミーを借りて、
うん、
なんか減ってんでしょって言うんですけど、もうちょっととか言いながら聞いて、
うん、
であとエレキギターもちゃんと置いてありまして、
へ、
まあ、空いてるのを幸いに、これヘッドホンでやれるんでね、
うん、
もうどんなに下手でも
分かんない、
部屋から置けないとか、
まあ、分かんないこともないのか。
まあ、まあ、ちょっと音出ますから、
ね、うん、
で、息子は初エレキギターを、
うん、
つまびいておりました。
へえ、
これ息子がここ終わった後に、やっぱ結構、まあ、僕よりももう50代の方が、男性2人がやってきて、おお、エレキギターだとか言って、
うん、
やり始めたんですけど、チューニングってどうやってやるんだっけとか言って、ちゃんとチューナー置いてあるんですよ。
置いてあるんだ。
やりました。 あの電子的なあの音出るやつ、
ね、はいはい、
これチューナーどうやってやるんだっけって、俺たちの時はこんなもんなかったから分かんねえよ。
ああ
電子的なチューナー多分なんか音差とかでやるね、
昔はそうですよね、
音差かあのあれですよね、あの笛、はい、とか、
そうですね、
笛なんてあるの、 あります、
へ、あります、チューニング用の、
へえ、それは知らなかった、
ピアノかなんかあればそれに合わせるって感じ、
ああああ
でなんかあのすごい楽しそうに、うん、こうかなり恰幅のいい50代のおじさん2人がジャガーやってましたね。
でもこれあのストラトキャスターですよね、出て
ですね、うんうん、リッケンバッカーとかだったらすごい、
じゃないじゃないんですね、
それそうです、まあさすがにそういう感じではなかったんですが、リッケンバッカーもちゃんと置いてありましたよ、
あ、
展示されてます、はい、
それこそあれですよね、リッケンバッカーはあのね、あの彼らが有名にしたみたいなとこありますからね。
あ、ね。まあ、うんちくを言い始めたら止まらなくなる。この辺でなんで、はい。あの、確か9月でしたっけ、何月だったかな、ジョン・レノンミュージアム
は。あ、それでもそれぐらいまではやってんの、
うん。
すぐは終わらなかった。もうすぐとかじゃないんだ。
うん、と思うんですけど、あの、嘘ついてたらごめんなさい。でも、今年中っていうことは確かですね。
はぁ。なんだ、もうなんか、3月いっぱいとかそんな感じなのかと思います。もうちょっとあるんだね。
もうちょっとありますけど、あの、多分ね、だんだん混んでくると思うので。
うんうんうん、
なんか日本人悪い癖ですけど、閉まるとなるとみんな退去して押しかけるみたいなとこありますからね。
そうなんですね。はい、そうなんです、まあ、僕もそうなんですけど、
た多分私もそうなんですよ。聞くとすごい名残惜しいという、
うん、あ、9月30日ですね。
はい、
いやちょっともったいない気がします。またあのラウンジでなんかのんびりしたい。
あ、そんなにいいとこだったんだ。
あ、ですね。なんかあの、まあ、入館料ちょっと1500円っていうのは高いか安いかは、まあその、価値観によりますけど。うちも最初1500円高いって言って、どうしようって言ってたんですけど。
うん、
あのもっとなんか、田舎に持って行ったらダメなんですかね。っ
ていうか、でも、小野洋子さんとの契約のものでっていうか、まあでしょう。
私次はなんかあのものすごく硬い中かなんかに、あの、まあ、あんまり詳しいこと忘れたんですけど、確か、小野家の別荘が長野県にあったりとかで、よく足げく通っておられたっていうのもあるから、で、まああのね、関東圏だったらやっぱりどうしてもあの時代がオタコをあのかかるって、やっぱね、その辺とかでやってしたら、それこそあの入館料500円とかね、
うん、
そんなできそうな感じもしますけど、やっぱなかなかでもね、実際問題お客さんが行くかっていうと難しい問題が出てくるんかもしれないですけどね。いやでももったいないですよね、せっかくなんか日本と
ちょっともったいないですね、
関連がねものすごく深い方ですから、
うん、
まあ、ただこう音楽のブームへとって一回あのビートルズっていうのは本当に一度忘れ去られていた時期もあってね、はい、あれこれからその、まあ、息子みたいに好きっていう人がどのくらいいるのかっていうそこが、ただ YouTube とかそこら辺はやっぱり偉大で、そういう意味では偉大ですね。
ああ、なるほど
ね。
うん。うん。うん。で、その息子さんはどうだったんですか？
いや、もうなんかすごく、まあ、あの、ジョン・レノンそのものはどうかわかんないですけどね、
うん、
ますますビートルズが気に入ったみたいで、
ああそう、
あの、プリーズ・プリーズ・ミーの下敷き買ってきました。
へ
ぇミュージアムショップで。
ああ、ああ、ああ
。はい。
なんかあれですね、音楽で目覚め るかもし、目、あの、目覚めて、なんかこう、活動というか、こう、なんかちょっとやってみようかなって、こう、あの、されるかもしれないですね、子供さん。
そうです。僕自身がちょっと、まあ、キーボードやってたっていうのがあって、はい、本当は子供の頃に、もっとちっちゃい頃にピアノとか習わせたいなっていう。
あ、英才教育ですか。
いや、そういうわけじゃないですけど、やっぱり家は身を助け、タスクっていう言うじゃないですか。まあ、なんかやれないよりはなんかやってた方がいいかなっていう。楽器の一つもあった方がいいかなっていう感じはあったんで。やっぱ音楽はね、人生を豊かにしますし、
ね。うん、それはそうですよね。
じゃあもう、はい、結構いろんなものを見て感銘を受けて、ますます、うん。ビートルズ熱が上がってきたような感じ。
そんな感じはします。なんか今調べたら2000、あの、春休みに、あの、なんだっけ、ハードデイズナイト、
はい、
ボードショーが、うん、東京と福岡であるっていう話。
へ
あの、もしそれまで続いていたら、ちょっと僕がビートルズにこうなんか火がついてる感じです。
スノーさんにし
っかり。それに観光つけて息子にもう焚き付けて一緒に見に行こうかな
って。ああ。じゃあ、もうスノーさんも楽しめた感じっていうことですね。
そうですね。いや、やっぱり、いろいろフラッシュバックしていきますから。
うんうんうん。
特に、まあ、レッド・イット・ビーを一番最初に聞いたんですよね、なぜか。何を考えたのかっていうか、友達から借りたのが。
うん、
でね、あの、この間久しぶりにその、リマスターのレッド・イット・ビーを聞いて、えらい衝撃受けまして。
うん、
ザ・ロング&ワインディング・ロードの、あの、昔聞いた時すごい涙が出るほど感動したんですけど、今回聞いたら、あの、大げさな、あの、ストリングスのアレンジでが、うん、なんか、マイウェイみたいな感じになってきて、フランクシナトラの、あれ聞いてる感じになってきて、なんかこう吹き出してしまったんですけど。
あのね、それね、スノーさん、僕、答え知ってますよ。
あ、そうな
の？これね、実はちょっとね、ハンスケさんと番組で喋ったんですけど、それはね、若い時の気持ちになれないからもう感動しないんですよ。
あ、そうなんですかね。
だからね、あれですよ、今からでも恋をし、今戻るとまた感動できるようになるんですよ。
レッド・イット・ビーはすごい感動したんですけどね、僕はあの、レッド・イット・ビー自身はね、曲は、はい、あの、サロング&ワインディング・ロード、最初の出だししか覚えてなかったみたいな。あとの方、すごいなんか、あの、オーケストラ盛り上がってきて、
うん、
このアレンジは何なんだっていうか、レッド・イット・ビー全体まとめて聞いて、こう、うん、全体的に評価できるようになったんですよ、多分。そうするとね、なんかすごいアンバランスなヘンテコリンなアルバムなんですよ。まあ、もう、その作りが、出来上がり方が、あの、まともじゃなかったみたいなこと書いてありますから、あの、うん、最後の最後で、
うん、
もうみんなバラバラでっていう話もあって。
うん、
まあ、あの、こう、リンゴスターのすごい悲しそうな顔のジャケットの写真を僕は今、部屋に貼ってありますけど、まあ、レッド・イット・ビーの。なんか、まあ、終わり方っていうのが一つの象徴なので、これはこれで面白いな。はい、どうも。
はい、じゃあ、キリがないので、ここら辺で。
はい。
まあ、9月末、
30日
まで、
はい、
ということなので、気になる方は、ぜひ足を運んでみていただければと。
うん。損はしません。
っていう感じなんだ。
はい。
おぉ。でも、その最初高いと思った入場料、出るときには、まあいいやって感じ？
ああ、かなり得した気分でしたけどね。
ああ、そう。
これだけやるんだな。うん。あの、やっぱり生のものが、
うん、
生の物証、あれですよね、もう物的証拠 ですよ。本当博物館なので、
うん、
なんとか、もう本当縄文時代のなんとか文化が好きだったら、ほら行くじゃないですか。わざと発掘現場とかに行ったりするじゃないですか。
はいはいはい。
そんな感じですかね。ちょっと例えばあれだけど、あの物をやっぱり60年代70年代って僕にとって一番の高な時期なので、
うんうん
うん、やっぱそこが、ああここに結びついてるんだっていう、
あ、はいはいはい、
感覚が湧いてくるので、まあ、40代の方は大体ヒットするんじゃないかって気がするんですけど、
へー、そうか、そういうことなので、まあ、気になる方は足を運んでみていただければと思います。ということで、お届けしましたのは半助と、
はい、スモーと、はい、ミニでした。
はい、ではまた来週。